ヨハネ14章27節。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。ヨハネの20章19節から23節。その日、すなわち、週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは、その手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され。あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。有志によります特別賛美があります。特別賛美の後、平安があるようにと題しまして、佐原牧師に御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今日から皆様と共に、この北赤羽キリスト教会にて礼拝を捧げていることを心から感謝です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
4月1日の金曜日の夜に、広島から、こちらに着きました。昨日土曜日に、お隣の教会の野寺先生、また浅岡勝先生、真彦先生に、ご挨拶をさせていただきましたが、皆さんからはお帰りなさいと声をかけていただきました。教会の皆さんとは、2年半前に、送り出していただいた妻をこのような形で、お返しできることもまた感謝であります。夫婦ともどもよろしくお願いします。それでは初めにお祈りをいたします。主イエスキリストを十字架の死から蘇らせた父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。今日から4月、新しい年度の礼拝がスタートしました。この者、また夫婦を北赤羽のキリスト教会の神の家族に加えてくださいましたことを心から感謝いたします。また皆様と共に今朝あなたに礼拝を捧げてきますことを感謝いたします。今私たちは十字架の言葉の前に集っております。どうぞ、語る者も、聞く者も、御言葉の恵みの豊かに与えてください。この祈りを、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
私はこれまでの8年間、また夫婦としては2年半、広島の平坂聖書教会で奉仕をさせていただきました。今から、8年前に、真彦先生と同じ時に、同盟教団の補教師の試験を受け、合格いたしました。任期が決まった時に、教団の理事の先生からお電話があり、平坂聖書教会に決まりましたと。そのような案内をいただいた時に、聞いたこともない、指名を言われてですね、まあ、とりあえず返事だけはいとしたことを覚えています。まあ、認知については、どこに使わされようと、まあ、そこに従っていくという心構えでしたが、後からですね、広島県ですと付け出されたときには、まあ、ちょっと驚きました。私は新潟県出身なんですが、広島というと、一度だけ高校生の修学旅行の時に行った程度でした。しかも、今朝かなんて地は、 地名は聞いたこともありませんでした。漢字で、その坂と書いて、へさかと読みますが、最近その時、理事の先生と会話した時のメモが出てきたんですけど、それを見たらですね、しっかりとした字で、坂戸って書いてあります。一体どこに行くつもりだったのか、ちょっとあれだったんですけど、坂戸って書いてあって、二重丸をしてある。すごい意気込みだったなと思うんですけど。で、補教師試験には、まあ、合格いたしまして、派遣先も広島、へさかと決まると、今度は、教団総会というのがありまして、教団総会で、新任教師は、祈りとともに任命を受けてから、それぞれの、派遣されていくこととなっていました。私は広島に赴任となりますと、なかなか実家の新潟には帰れなくなりますので、まあ、最後に、両親と時間を過ごそうと思ってですね、総会の前日に家族と日帰りで温泉に出かけました。しかし、父がですね、出先で急に体に不調が出てしまいました。見た様子では、脳梗塞の疑いがありました。実はですね、父はその数年前に脳出血で一度倒れて入院しており、そこから何とか回復した矢先でした。医者からは二度目倒れた時にはもう命の危険があると言われていましたが、すぐに家に戻って、翌日病院で見てもらうこととしたのですが、母からは一緒に病院に付き添ってほしいと言われました。しかし私は翌日からの教団総会に出席し、そこで教師としての任命を受けなければなりませんでした。父の病院と任命式のどちらを取るか、非常に悩みましたが、神様に祈る中で、神の国とその人をまず第一に求めなさい。その御言葉が示されて、両親には本当に謝って、任命式に出るということを許してもらいました。もしその時に、病院に付き添っていたら、そのまま牧会に出ることは難しかったかもしれません。そして、教団総会に行ってなければ、そこで、妻と初めて会っていたので、その出会いはなかったかもしれません。検査の結果、父は脳梗塞を起こしており、そのまま入院となりました。私は複雑な思いのまま、補教師としての任命を受けて、帰ってきました。そして入院となった父を見舞い、このまま広島に使わされていくことが、御心なのかどうか、非常に悩みました。私の家は、4人家族でした。未信者の家族が3人います。姉が、統合失調症という病気を患っていました。また、年老いた母一人に、この姉と父の二人を任せていくということが、非常に心苦しかった。しかし私が広島に行くことをやめれば、へさかの教会には牧師がいなくなり、立ち所に無牧となってしまいます。その責任は非常に重いです。今思えば、そこが最後の神様からの献身のテストだったように思わされます。たとえ私が実家に残ったとしても、病も、また父の命も支配しておられるのは、神様であるということを思わされました。ですから、父とまた家族を神様に委ねることとし、その代わりに定期的に父を見舞うということを約束し、両親には理解してもらって、広島に行くということを許してもらいました。そんな広島赴任直前のバタバタの中で、最後の日曜日には、母教会の新潟福音教会の夜の礼拝で説教奉仕をすることとなっていました。もちろん説教準備なんてしている暇はほとんどありませんでした。しかもですね、翌日には新潟を出て広島に引っ越すということが決まっているのに、引っ越しも終わっていなかったんですね。引っ越しといっても、家財道具も何もなかったので、段ボール4つか5つ入りにですね、洋服と、また、進学書だけを詰め込んで、12 自分で直接黒猫ヤマトの宅急便に持っていく、そういう引っ越しだったんですね。で、説教奉仕が数時間後に迫っている。日曜日の午後に、父との最後の見舞いを済ませて、まあ、急いで荷造りをして、こう荷物を持ち込み、そしてその日語った説教台が平安があるようにという説教台でした。この同じ聖書の箇所からでした。神様はこの言葉を私に語っておられたんだろうなとこの時思います。また翌週ヘサカに赴任しての最初の説教も、また先週のヘサカでの最後の説教も、このヨハネの福音書20章からでした。当時の原稿はもう残っていませんが、平安があなた方にあるようにと、イエス様が繰り返し弟子たちに語られたことが印象に残っています。このところから今朝もう一度、主が与えてくださる平安について、共に教えられてまいりたいと思います。先週は、それぞれの教会で、イースター礼拝が捧げられましたが、このヨハネの福音書20章は2000年前イエス様が復活した日の出来事がヨハネの視点から記されています。十字架に死なれたイエス様が3日目の朝早く蘇られました。まずイエス様がお会いしたのはマグダラのマリア、そしてエマオの途上にいた二人の弟子たちでした。彼らは死んだはずの主にお会いした、その喜びと驚きを急いで、十二弟子たちに伝えに行きました。しかし、十二弟子たちはどうだったでしょうか。二十章の19節には、ユダヤ人を恐れて、戸が閉めてあったと、イエス・キリストが復活されたという喜びの知らせよりも、弟子たちの心を支配していたのは、恐れでした。次は自分たちが捕らえられて、殺されてしまうかもしれない。イエス様のように十字架にかけられてしまうかもしれない。弟子たちは、そのことを何よりも恐れています。しかし、そんな弟子たちのもとに復活された、そして死に勝利された主イエスが来られて、彼らの中に立って言われました。平安があなた方にあるよ。私たちにもこの弟子たちのように様々な恐れや不安があります。普段は目にしないようにしていても、やがて直面しなければならない問題もあります。しかし勝利の主イエスは、それら恐れの中にある私たちに平安があるようにと語りかけてください。では、この平安というのは、どういった平安なのでしょうか。イエス様はこのヨハネの福音書の中で何度か弟子たちに平安ということについて語っておられました。特に十字架にかかられる前と、また復活された後とに語られたのが、この平安という言葉です。聖書箇所は戻りますが、ヨハネの14章27節では、十字架を前に弟子たちにこのように語りかけました。14章27節。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。ここから平安についての二つのことを教えられます。第一に、この平安というのは世が与えるのとは違うと言われています。では世が与える平安というのはどういうものでしょうか。私たちの周りには、私たちの心を喜ばせる、またホッとさせる様々なものがあふれています。それらが全て悪いとは言いませんが、しかしそれだけに頼るということは、それは一時しのぎの平安であったり、また私たちを何かに依存させたり、またその時その時気を紛らすだけのものであります。そして平安ではないのに、 安心だ、大丈夫だと、まるで平安であるかのように見せる偽りの平安です。そして第二に、この平安は私の平安と言われています。世の与えるものとは違う私の平安を与えると、イエス様は弟子たちに語りかけました。主イエスにある平安をいただくとき、私たちはあらゆる恐れから解放されることができるのです。イエス様は恐れのただ中にある弟子たちの真ん中に立たれて言われました。20章の20節、平安があなた方にあるように。こう言ってイエス様はその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだと。ここには弟子とイエス様との不思議なやりとりがあります。ユダヤ人たちを恐れている弟子たちにイエス様がその手と脇腹を示すと、彼らは主を見て喜んだと。十字架の打ち傷を見て、弟子たちはなぜ喜ぶことができたのでしょうか。ルカの福音書の方を見ますと、最初に弟子たちはイエス様を見て霊を見ているのだと思ったことが書かれています。目の前にいる主が本物であったとしても、それが霊なら、まあ、それは恐ろしいものであります。実際に今目の前におられるイエス様の手足には貫かれた釘の跡があり、脇腹には槍で突かれた跡があるんです。それが実際どのような状態なのかは記されておりませんが、普通に考えると目を背けたくなるような痛々しい姿であったと思うんです。そして何よりもわずか3日前には自分の死を見捨てて逃げていった、そのような自分たちを思うと心が痛むのです。それが霊であるなら、十字架の恐ろしさを助長しているだけである。しかし弟子たちは主を見て喜んだとあります。その手足の傷を見たとき、彼らの疑いは晴れて、まさしく目の前におられるのがイエス様だということがわかり、主が蘇ってくださったのだと喜んだんです。預言者イザヤはこのように言いました。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。この時、弟子たちはただただイエス様が蘇ってくださったことを喜んだのかもしれません。しかし、後にこの出来事を思い出すときに、本当の平安の意味を知るようになります。この時イエス様が言われた平安という言葉、それはヘブル語のシャロームにあたる言葉。ユダヤ人たちの挨拶の言葉にシャローム言葉がありましたが、もともとは平和という意味です。その平和というのは、ただ争いがない状態や、飢饉がなかったり、また戦争がなかったり、そういう平和だけではなくて、神様と人との関係における平和のことを指しています。イエス様の与える平安とは、神との平和、神と人との和解を与えてくださる。それは世の与える平安とは全くの別物。世が与えるものでは決して成立しない。神と人との平和です。その平和を打ち立ててくださったのが、イエス様の十字架なんです。イエス様の手足の打ち傷、脇腹の傷跡、それは父の怒りの杯を飲み干してくださった証です。イエス様が私たちの代わりに神の裁きを受けてくださったので、私たちは神の裁きにおいて平安があるんです。イエス様が私たちの罪の身代わりとなられて、ご自身の命を捨ててくださり、三日目に 蘇ってくださったことによって、罪の許しの技が完成されました。イエス様の十字架が、父なる神様との和解の道を開いてくださったのです。敵意は取り去られ、神様との平和が、誠の平和が私たちに与えられました。この真の平和が与えられるとき、私たちはこの地上のあらゆる恐れや心配、不安から解放されることができるのです。それは世が与える癒しや、また安心、そのようなものとは全くの別物であります。それは私たちの究極的な恐れである、また不安である死の問題、そして罪の問題に完全な勝利と解決が与えられているからです。主イエスの与える平安を受け取るとき、私たちの罪が許され、敵意は取り去られ、神との間に平和が生まれます。それによって私たちの人生の一番大きな死という問題を目の前にしても、平安でいることができるのです。誰でもキリストを受け入れるなら、この平安をいただくことができます。まだ受け取っていない方は、今日、キリストにある平安を受け取ってください。また、今朝、この礼拝の中で、私たちは、聖餐式をお捧げいたします。この平安を、また私たちの与えられている許しと救いを、体系的に感じることのできる聖餐式がこの後取り行われます。十字架で裂かれたイエス様の体であるパンを受け取り、イエス様の流された血潮である杯を受け取るとき、この平安をいただきましょう。しかし私たち一つ心に留めたいのが、この平安が全ての問題を自動的に解決してくれるわけではない。私たちは死の問題、罪の問題、この大きな問題に解決をいただいていても、日常生活の中にある具体的な問題、また実際的な課題はまだ存在しています。主から平安をいただくというのは、目の前の状況が自動的に改善されていくということではなくて、目の前の現状は変わらないけど、この私の状況が、また現状が変わっていくのです。問題のただ中にあって、私の心の状態が平安となるのです。これから試練に立ち向かう、これから問題に取りかかる、この私のうちに平安が湧き起こっていくのです。それが一時しのぎではない。現実から目をそらすことでもない、主が与えてくださる誠の平安です。8年前、私が広島に赴任する直前まで、心には不安がありました。父の病気、また入院のことだけではなく、様々なことでバタバタしていたということを冒頭にお話ししました。広島に行く前日に私は引っ越しの準備をしていました。あと数時間後には説教奉仕だというのに、まだ原稿も完全には仕上がっていない。明日には広島に引っ越すのにまだ引っ越しの準備も終わっていない。また父は直前に倒れて入院している。本当にバタバタの状況の中で、段ボールに自分の荷物を詰め込んでいました。たとえ主から平安を与えられていても、目の前の現状は全く変わらないのです。平安というのは、試練に立ち向かう私の心が変わらなければならないのです。本当に明日には自分は広島に行くという実感のないまま、私は日曜日の午後に引っ越しの段ボールを車に詰め込んでいました。すると突然ですね、 統合失調症の姉が私の隣にやってきて、隣に一言言ったんです。それは、今日、洗礼を受けてきたということ。姉が私の隣で今日洗礼を受けてきたと呟いた。以前から何度か姉を教会に誘っていましたが、私が進学校に入学してからは、まあ、なかなか一緒に教会に連れて行くことができていませんでした。まあ、姉は統合失調症の影響で自閉的な傾向にありましたので、自分のことは全くプライベートのことは話さないんですが、一人で近所の教会に通うようになっていて、イースターだったその日に洗礼を受けていた。まあ、それを聞いて驚き、本当に神様に感謝でした。もちろん目の前の状況は変わりません。父の病気が治ったわけではありませんし、また姉も変わらず、相変わらず病の中にありました。また母も年老いていました。しかし、神様が広島に行くということに背中を押してくれたような気がします。そして両親、家族を心から主にお委ねすることができました。主が与えてくださる平安というのは、たとえ目の前の状況、また問題が変わらなくても、それに取り組む私たち自身の心が変えられていくものです。そしてイエス様は、二度目にもう一度、弟子たちに平安があるようにと言われました。ヨハネの20章、21節、22節をご覧ください。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わせたように、私もあなた方を使わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。イエス様はもう一度、平安があなた方にあるようにと弟子たちに言われました。彼らの心には、ユダヤ人に対する恐れ、それとはまた別の恐れ不安がありました。それは死であるイエス様との別れです。復活されたイエス様は弟子たちを地上に残し、天に帰られるのです。このことも十字架にかかられる前に、イエス様は弟子たちに話されていました。イエス様は天の父のもとに帰り、私たちのために場所を備えに行くと言われました。しかし私はあなた方を捨てて孤児にはしませんと主は言われます。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにですと弟子たちに約束しています。一つの扉が閉じると、新しい扉が開かれていきます。弟子たちには、イエス様との別れの悲しみがありますが、イエス様は父のもとから聖霊を使わせてくださり、その方がいつまでも弟子たちと共におられると約束してくださいました。一つの扉が閉じると、また新しい扉が開かれます。それは人の目には一見、悲しいことのように見えますが、神様にとっては祝福の計画なんです。8年間の広島での教会奉仕では、たくさんの若者たちと交わりが与えられました。こちらの教会にもしばらくお世話になったことのある、迫田博美くん、彼を中心にですね、その友達が集い、本当にたくさんの若者が教会に来るようになっています。しかし、初めからそのような若者たちが教会に与えられていたわけではありませんでした。最初に私が赴任した時には、教会学校には2人の子供しかいませんでした。最初は実はですね、その後、子供伝道をするんですけど、迫田くんたちとは、別の同い年の子のグループが教会に導かれていました。8年前はまだ小学生でしたが、その子たちとですね、2年ほど 関わっていました。まあ、結構問題のある子たちで、だいぶ手を焼かされたのですが、まあ、一生懸命面倒を見てきました。しかし中学に上がるときに、もう教会には来ないと宣言をしてですね、あっさりと来なくなってしまったんですね。一つの扉が閉ざされる、そういう経験をしました。これまで時間をかけて、労力を割き、面倒を見てきた者たちを失ってしまった。まあ、そういう喪失感に囚われているときに、神様は新しい扉を開いてくださいました。それが迫田君だったんですね。以前より関わりを持っていた彼が、本格的に教会に来るようになった。そして、昨年のクリスマスに洗礼の恵みに預かることができました。神様は一つの扉を閉ざされると、新しい扉を開いてくださいます。それは一見悲しいように見えますが、実は神様からの祝福なのです。イエス様の弟子たちにとっても、主との別れは悲しいものでした。これまで3年半、寝食を共にしてきたイエス様と別れるのです。死を失い、これからどうやって歩んでいったらよいのかわからない、不安の中にある弟子たちに、主は平安を宣言するとともに、聖霊を受けなさいと言われました。イエス様は弟子たちに、父のもとからイエス様の御霊である聖霊様を送ってくださると約束されます。そのお方が世の終わりまで共にいてくださるのです。聖霊は主の御霊ですので、この聖霊を通してイエス様は世の終わりまでキリストの弟子と共にあると約束してくださるのです。そしてこれからはこの聖霊を受けたキリストの弟子たちによって宣教がなされていく新しい時代がやってこようとしていたのです。イエス様のこの地上での働きが終え、そして聖霊なる神様のこの地上での働きに引き継がれていきました。新しい扉、また新しい働きという意味では、この者もマスター先生の後任として、またこれからもマスター先生と共に北赤羽の教会に夫婦ともども仕えてまいりたいと願っております。新しい祝福の扉を開いてくださった神様に期待してまいりたいと思います。復活の主とお会いし、喜んだ弟子たち、平安を与えられた弟子たちは、その手と脇腹を見、主の十字架の傷跡を見て、眠っていたキリストの使徒としての使命感がはっきりと呼び覚まされて、イエス様は弟子たちに平安を与えるだけではなく、彼らが新しく生きるための使命を与えて使わされます。20章の21節。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。復活の主は弟子たちを新しい使命に使わすと言われたのです。23節には、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。このように言われましたが、弟子たちに与えられた使命というのは、ここに記されているように、罪の許しの宣言です。これは狭い意味では、教会に御国の鍵が与えられたということを意味するものです。広い意味では、その教会から使わされていく私たちの宣教の使命でもあります。私たちはこの和解の福音を述べ伝えるようにと、復活の主から使わされているのです。8年前、私が広島に使わされる直前に父が倒れて、入院しました。私は父に何とかこの福音を伝えようと、牧会の合間を縫って、毎月新潟に帰って、父の見舞いに出かけました。しかし初めは、父に福音を伝えようとしても、なかなか伝えることができず、病室で祈るということが 精一杯でした。それまでの父との関係が良くなかったからです。ですから、せっかくはるばる広島から新潟まで見舞いに行っても、あまり会話もなく、帰り際に一言祈るということしかできませんでした。しかし同時に父の病気が進行していく中で、父とのコミュニケーションがうまく取れなくなってきていました。父はベッドで寝たきりとなり、体は全く動かなくなり、自分で動かせるのは右手一本だけだったんですね。その頃父は自分から意思表現をしなくなってきていて、担当医からはやがて話すことができなくなってしまうだろうと言われていました。話せない、コミュニケーションが取れないということは、福音を伝えても伝わったかどうかの確認ができなくなる。もし信じていても、信仰告白ができない、それを確認することができないという。ですから私は、父に何とかして、御言葉を伝えなければならないと思ったりました。その時も、もうすでに父は、声を発することが、ほとんどなくなっていました。しかし、いつも、福音を伝えられないままでいました。そのような中で、タイムリミットがどんどん、迫っていきました。3月に入院して、その年の12月クリスマスのことでした。病院のロビーに大きなクリスマスツリーが飾られていたんです。私は父を車椅子に乗せて、ツリーの前まで連れて行き、私たちのために生まれてくださった救い主イエス・キリストのことを伝えました。まあ、短くですが、父親にイエス様の十字架と救いの話をしました。牧師だからといって何か言葉巧みに話すこともできないものでありました。うまい例え話などですね、普段説教で話しているようなことは全く話せませんでした。本当にシンプルに短くイエス様のことを伝えました。そして最後に父親にお父様イエス様を信じてみないかと救いの招きをしました。しかし父親は全くの無反応でした。沈黙したまま、はいも、いいえも言うことなく、また声も発することもなく、首を縦にも横にも振ることがありませんでした。愕然としながら、病室に帰っていく途中のこのエレベーターの中で、もう一度父親に話をしました。今度は、天国と復活の希望を父親に話しました。ずっとベッドで寝たきりの生活の父に、もう一度復活の体が与えられて元気に過ごせる、天国での永遠の命の希望を伝えました。そして、もう一回、イエス・キリストを信じないかと父に尋ねました。父親は言葉も発せず、体も動くことができませんでしたが、唯一、右手一本だけは動かせたので、今度はもし信じるなら、右手を上げてくれと父に言いました。すると父は、右手を上げて意思表示してくれたのです。神様は私の父のために、最後の最後まで、右手の自由だけを残していてくださったのです。そして、私が広島に赴任してちょうど1年後のイースターに病床洗礼に預かることができました。私たちにはこの和解の福音が委ねられています。御言葉を述べ伝える使命が与えられているのです。そしてこの私たちの宣教の使命を全うさせてくれそうなのが聖霊なる神様です。イエス様は言われます。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして地の果てにまで私の証人となりますと約束してくださいました。イースターの朝、主は復活され、そしてイースターの夕べに、恐れの中にある弟子たちの真ん中に立たれて、平安を与えてくださいました。この復活の夕べに起こったこと、それは、弟子たちの新しい人生の始まりでした。 彼らは復活の主から新しい人生の使命を与えられ、主の平安と聖霊の力によって使わされていったのです。私たちもまた復活の主によって招かれ、そしてまたこの礼拝から使わされているものであります。復活の主が平安を与えてくださり、聖霊によって力を注いでくださり、和解の福音を委ねていてくださるのです。私たちも今日ここで平安があるようにと、一人一人に語りかけてくださる主の平安を受け取り、聖霊を受けようと語ってくださる主の御霊の力に満たされて、今週一週間の歩みへと新しく深まされてまいりましょう。それではお祈りいたします。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わせたように、私もあなた方を使わします。復活の主イエス・キリストの父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。私たちの心に主にある平安を与えてください。私たちの生活には恐れや不安が満ちています。これからまさにその中に使わされようとしています。ですからすべてに勝利されたイエス様の平安を私たちに今お与えください。そして新しい年度、新しい歩みを始めました北赤羽キリスト教会の上に、主にある諸教会の上に祝福を注いでくださいますようにお願いいたします。この後捧げられます聖餐式の上にも主が親しく臨んでください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。